図書だより、読み聞かせにおすすめ絵本の世界、困った牛の骸骨魔王、松山まどか作、小学館。牛の骸骨魔王は自分が何者かわからず困っていました。すると旅をしている白猫から、牛か骸骨か魔王か一つに決めたらどうかなと言われ、ほんわか優しい気持ちになれる絵本です。所蔵館旭紫。今月のおすすめ図書、紫翠図書館、蛍の森、石井光太著、坂の途中の家、角田光代著、幻影、佐伯和著、赤い指、東野圭吾著、身の上話、佐藤翔吾著、岩波少年文庫のビブリオトーク、笹倉剛著、接続詞の技術、書きたいことがスラスラ書ける、石黒圭著、教室はお化けがいっぱい、佐藤真希子作、最後のゲーム、ホリーブラック作、星田から森枝隆、写真文。図書館ホームページ更新停止のお知らせ。業務システム移行に伴い、次の期間図書館ホームページの更新を停止しています。新着本以外の本の検索は可能です。イベントや休館情報などは市ホームページでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。停止期間11月中旬まで。司書のつぶやき、皆様のおかげで紫翠図書館は20周年を迎えました。コスモス。紫翠図書館、電話 38-6866、 休館日月曜日、月末、祝日。シリーズ文教の偉人13、桑光白純、1767年から1856年。桑光白純は代々七条で医業を営んでいた家に生まれました。渋江漱石やその父紫陽など優れた学者たちに学問を学び、特に渋江漱石の一番弟子としてその誠実な人柄を称えられました。父の後を継いで医者になってからは、その医術についても非常に評判が高く、50歳を過ぎた頃藩医に任じられ、藩の医学学校最春館で教鞭を取ることになります。その後数年間最春館に勤めましたが、病気を理由に辞職し、郷里に帰ることになりました。帰郷後、白純は歪府召喚時に私塾水石亭を開き、医学、漢学、書道を教えました。白純は多くの人材を育てましたが、その中には木下一村の名前もあります。後に君主の講義役にまで上り詰めることになる一村でしたが、少年の頃は先輩に反抗したり、生意気な口を聞いたりする一面がありました。ある時、白純が一村に儒学者としての心得を説いて厳しく教え戒めたところ、一村も自分の短所を悟り、何事にも謙虚な態度を心がけるようになりました。その後、一村は藩校自習館に勤めることになるのですが、自習館の学徒、学問の流派は白純のそれとは異なるため、大いに心を痛めたといいます。しかし白純は学徒にこだわるような強硫さは見せず、逆に一村を激励し、愛弟子の栄達を喜んだのでした。1856年、安政3年、90歳になった白純は、30年以上郷里の人々を教え導いてきた水石亭の門を閉じました。その生涯を終える1年前まで、教壇に立ち続けたのです。91歳で亡くなった白純の墓碑文は、木下一村が作り、筆は同じく門下生であった木野正賢が取りました。問い合わせ先、生涯学習課、電話 25-7232。人権童話教育シリーズ145、ハンセン病を正しく理解する輪を広げましょう。菊池市地域人権教育指導員宮川移住。あなたはハンセン病についてどんなことを知っていますか？丸×をつけてみましょう。 ハンセン病は雷菌による感染症である。ハンセン病は現在の日本では発症することはほとんどない。ハンセン病は遺伝しない。ハンセン病は早期発見と適切な治療で確実に治る。昔、ハンセン病患者は隔離のために療養所に強制的に入所させられた。ハンセン病は一般の病院で治療できる。熊本県にはハンセン病療養所がある。答えはすべて丸です。ハンセン病はノルウェーのハンセン医師が発見した雷菌という細菌による感染症です。雷菌は感染力がとても弱く、現在日本での感染発症はゼロです。優れた治療薬プロミンに始まる化学療法により外来治療で治ります。しかし私たちの住む熊本県においても村井県運動が官民一体となって進められ、多くの人が隔離されました。隔離された療養所内では対処や外出も許されず、患者作業、看護、工作が強いられ、結婚はできても断種や人工中絶が条件でした。また療養所内では家族のことを考え偽名を名乗らざるを得ませんでした。菊池市に隣接する甲子市に菊池慶風園があるのをご存知ですか。その資料館に手作業でボール台の穴の開けられた厚い壁が展示されています。唯一その穴から見える風景に何を思ったのでしょうか。平成8年に雷予防法が廃止されましたが、90年にも及ぶ誤った施策により、社会の中に強められた偏見や差別が残りました。平成15年に起きた元患者の宿泊拒否事件は、今なお現在進行中の重大な人権問題であることを県内外に知らせました。正しい知識を正しく理解することで、私たちにできることが見えてくるのではないでしょうか。4コマ漫画。1。男の子がショートケーキを食べながら話しています。ハンセン病って本当は隔離する必要のない病気だったんだよね。感染力は弱いし、治療薬もあるし。2。お父さんが話しかけます。ほう、よく知ってるね。男の子。学校で習ったもん。えへん。3. お父さん。じゃあ今度、菊池慶風園に行ってみようか。男の子。うん、行こう行こう。4. お父さんと男の子が仲良く並んで座っています。二人とも笑顔です。ハンセン病について正しく理解し、偏見や差別をなくしましょう。熊本県人権童話政策課編、人権研修テキストより。問い合わせ先、人権啓発課、電話 25-7209。ふるさと緑の便り、菊池グリーンツーリズム。菊池で中学生が農村体験。県立宇都中学校の生徒は、例年1年生の秋に菊池で2泊3日の農村生活体験を行っています。平成21年度から始まり、毎年約80人の生徒が訪れ、宿泊体験をしています。生徒たちは農業体験、稲刈りや野外生活体験、テント泊と野外炊事、水源地域の方々との交流を通して、農業という生業の理解や、集団生活による社会性、協調性を培っています。今年の秋も大きな希望を胸に、新1年生が菊池にやってきます。今年はどんな出会いがあるのか、と地域の方も生徒たちとの交流を楽しみにしています。生徒たちと一緒に食べる食事や歌のプレゼントなど、感動と喜びを受け、地域の活力につながっています。問い合わせ先、菊池ふるさと水源交流館、電話 27-0102。 はい、こちら菊池市消費生活センターです。47。架空請求詐欺にご注意ください。最近市内でハガキやメールによる架空請求詐欺が発生しています。実際にあった詐欺の事例を紹介します。事例、民事訴訟管理センター等 と名乗る団体から総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせなるはがきが送られてきた。はがきには契約不履行により民事訴訟を提起した、裁判取り下げ最終期日までに連絡なければ給料や財産などを差し押さえると記載されており、問い合わせ窓口の電話番号なども記載されていた。これは悪質業者が公的機関と見せかけて手当たり次第にはがきを送りつけ訴訟などと不安を煽る架空請求詐欺です。絶対に連絡しないでください。連絡するとこちらの電話番号が相手に知られ、次々と金銭要求の電話が脅迫まがいにかかってくる恐れがあります。携帯電話などにも大手通販業者などを語り同様の架空請求メールが届く場合がありますのでご注意ください。不安な時はご相談ください。架空請求のハガキやメールが届いた場合は慌てて電話をかけたり金銭を支払ったりしないようにしましょう。もし連絡してしまった場合や不安な時は消費生活センターにご相談ください。問い合わせ先、菊池市消費生活センター、電話 36-9450、 月曜から金曜午前10時から正午、午後1時から午後4時、福祉課。